何でも本音で言ってくださいって、これよく聞きますよね。
ええ、聞きますね。
で、言われた方が、いや、実はやりたくないんです、みたいな。今回はですね、共有いただいたブログ記事ありましたよね。バドミントン教室の。
はいはい、オンラインクラスの件ですね。
そうです、そうです。あれをもとに日常で交わされるこの本音っていう言葉の、まあ、裏側、もしかしたら三千に潜んでいるかもしれない思考の浅さについてちょっと深く見ていきたいなと。
なるほど。
このブログ記事、結構鋭いというか、本音って私たちが呼んでいるものが、実は無意識に演じている茶番劇なのかもって。
茶番劇ですか？
ええ、そのやりたくないっていう気持ち、本当に心の底からなのか、それともなんかもっと手前にある一時的な感情とか浅い考えだったりするんじゃないかって問いかけてるんです。
ええ、まさにこの記事が指摘しているのは、その安易に本音だって受け止められがちな言葉の裏側、その思考の深さをもっと見ましょうよということですよね。
そうですね。
特に「やりたくない」みたいな言葉が出た時に、それがまあ瞬間的な感情なのか、それともちゃんと深く考えた上での本質的な意思なのか、そこの見極めが今回のポイントかなと。
では早速その核心部分なんですけど、ブログ記事ではどうしてその「やりたくない」が実は浅い思考の表れかもしれないって分析してるんでしょうか？
ですね、記事によると多くの場合、それは例えば「ああ面倒くさいな」とか「失敗したら恥ずかしいな」とか「なんだちょっと疲れてるし」みたいな、その場の感情に基づいている可能性が高いと。
ああ、なるほど。
例えばブログにあったバドミントンの練習の話、新しいサーブなかなかうまくいかなくて、もうやりたくないなって感じる。これはまあ自然な感情ですよね。
ええ、それはすごくわかります。誰にでもありますよね。
ですよね。でもこの記事が言う本質的な思考っていうのは、その感情をまあ一旦受け止めた上で、でも待てよ、この練習って長い目で見て自分のレベルアップに必要なんじゃないかとか、チームに貢献するためにこのスキルって役立つよなとか、そういうもうちょっと高い視点というか深いレベルで考え直すプロセス。
はあ、なるほど。
ええ、その掘り下げがないままポロッと口に出る「やりたくない」はまだ本当の意味での本音はとは言えないかもしれないという指摘なんです。
へえ、面白いですね。でも聞く側からすると、いや、本音を言ってくれてありがとうってついこう受け入れちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね。
その点ブログでは何か触れてますか？なんで歓迎しちゃうんでしょう？
そこがまた興味深いところで、記事は2つの側面を指摘してるんですね。一つは、こう波風立てたくないっていう偽ノリの協調性みたいな。
偽ノリの協調性。
ええ、本質を問い始めると、なんか議論がめんどくせえくなったりするから、浅いレベルの本音で「ああそうだよね、わかるよ」って受け入れて、その場を丸く収めようとしちゃう心理。
まあ、わからなくもないですけどね。耳が痛いというか。
わ がいましょう。もう一つはですね、個人の感情は尊重しなきゃっていう今の風潮が、時としてその思考の深さを問うこと自体をなんかためらわせるような空気感を作っちゃってるんじゃないかと。
ああ。
でもこの記事が示唆してるのは、本当の尊重っていうのは、むしろ相手の成長を信じて、本当にそうかな、長い目で見たらどう思うみたいに、もっと深い思考を促すような問いかけをすることなんじゃないかってことなんです。
なるほど。じゃあそのブログ記事ではこの浅い本音の、まあ、罠みたいなものに気づいて、もっと本質的な思考を育むために具体的にどんなヒントを提示してるんでしょうか？確かいくつかポイントがありましたよね。
そうですね。コーチング的な視点から5つのポイントが挙げられてました。まず1つ目は、本音を鵜呑みにしないこと。
ほう。
言葉の表面だけじゃなくて、その裏にある意図とか思考の深さみたいなものを探る視点を持つということですね。
まずは疑ってみると。2つ目は何でしたっけ？
2つ目は、思考の深度を「なぜ」で掘り下げる。これは特に自分自身に対して有効かなと。
なぜですか？
ええ、記事では最低でも3回は繰り返すといいなんて書いてありましたね。例えば「なぜこの練習をやりたくないの？失敗が怖いから。じゃあなぜ失敗が怖いの？周りに下手だって思われたくないから」みたいな感じで。
ああ、そうやって掘り下げていくと、なんか根本にあるものが見えてきそうですね。で、3つ目は。
3つ目は、感情と事実を分けることですね。今の「やりたくないな」っていう感情と、でもこの練習が目標達成には必要だっていう事実、これをちゃんと分けて考える。 客観的な判断軸を持つ訓練みたいな。
なるほどなるほど。四つ目は、これはちょっと勇気がいるかも。
そうですね。本音の茶番劇から降りる勇気。相手の、まあ、浅いレベルかもしれない本音に、そうだね、わかるよって安易に同調するんじゃなくて、でもさ、長期的に見たらこの経験ってどう生きると思う？みたいに、ちょっと本質的な対話を促すような問いかけをしてみる。これは相手への信頼の表れでもあるんだと記事では。
信頼ですか。なるほど。そして最後5つ目はもっと大きな視点の話でしたね。
ええ。人生の目的とか自分の目標から逆算して考えるということですね。短期的な感情に流されずに、その行動が自分の大きな目標達成にとって本当に必要かどうかという視点で判断する。バドミントンで上手になりたいっていう目標があるんだったら、目先のやりたくない感情だけで練習をやめちゃうのはちょっと違うかもしれないよということです。
はあ、なるほど。いやー、こうして聞くと、ブログ記事が提示している5つのポイントって単なる精神論じゃなくて、かなり具体的な思考トレーニング法なんですね。
まさにそう思います。日常でね、出会う本音っていう言葉、それはもしかしたら思考停止のサインかもしれない。でもこの記事の視点を持つことで、言葉の裏にある思考の深さみたいなものを見抜いて、もっと本質的なレベルで自分とか他の人と向き合えるようになるかもしれないですね。あなた自身とか周りの人との関わり方もなんか変わってくる可能性ありますよね。
感情に流されずに一歩引いて客観視して、で、より大きな視座から物事を捉える本質思考。いやー、今日の話はその大事さを改めて考えさせられました。
ええ。
最後にこれを聞いているあなたへの問いかけです。次に誰かの、あるいはあなた自身の本音という言葉に出会った時、どう向き合いますか？その場の、まあ、なんとなくの空気に流される観客のままでいますか？それとも本質を問いかける対話の主役になりますか？ちょっと立ち止まって考えてみる、そんなきっかけになれば嬉しいです。